今から、30年ほど前になりますが、私は、大阪にある、キリスト教主義の大学に入学をしました。キリスト教主義の大学でありますので、聖書の授業があります。そして私はキリスト教とは、全く、縁のない家庭に生まれ育ち、その頃にはまだ教会に行ったことがありませんでした。ですから、聖書の授業というのは、正直よく分かりませんでした。そして、授業ですので、当然、学期末にテストがあるわけですが、そのテストの問題にイエス・キリストについて書きなさいと書かれてありました。イエス・キリストについて書きなさい。私はなんていいのか、なんて書いていいのか分からずに、困り果てた挙句にイエス・キリストは宇宙人だというふうに書きました。それは病気を治したり、死んでよみがえったり、ありえない奇跡をたくさんするから、ただの人間ではない、宇宙人なんだと。自分がそう思う理由をですね、苦し紛れに、あれこれと書きました。振り返ると、よくあんな答えでテストに不合格にされなかったのかというのが、本当に不思議でならないんですけれども、当時の私はイエス様が何者であるのかというのが、全く分かっていなかったのです。はるか遠い昔、どこか遠い国の歴史上の人物であって、自分の人生とは、全く関係のない人物に過ぎない、そのように思っていたのであります。イエスは何者か、このことは本日の私たちに与えられております御言葉の大切なテーマです。弟子たちはイエス様から問われています。あなた方は私を何者だというのか。それは同時に私たちも問われているのです。あなたは私を何者だというのか、その問いに私たちがどう答えるのかということは、それは、そのまま私たちがどのように生きてどのような人生を歩むのかということに、深く関わってくるのです。あなた方は私を何者だというのか。そのイエス様の問いにペトロはあなたはメシアですと答えました。これは決してこうペトロ一人がそう思っているのではなくて、弟子全員がそのように思っていて、ペトロが代表をして答えているのです。あなたはメシアです。このメシアというのは救い主です。イエス・キリストの、キリストであります。あなたこそが救い主ですと、ペトロは答えるわけです。このペトロの答えというのは、決して間違ったものではありません。しかし、ペトロが思い描いている救い主というのは、当時このユダヤというのはローマ帝国の支配のもとにありましたので、そのローマ帝国の支配から解放して、そして平和をもたらしてくれる 力強い英雄である、政治的指導者としての救い主であって、そしてイエス様は、そのような力強い救い主であると、信じて、期待をしていたのであります。だからこそペトロはイエス様が31節のところでご自身が多くの苦しみを受けて殺されて復活をすることを予告されたとき、そのような苦しむ救い主というものを、決して受け入れることができなかったのであります。もしイエス様が言われることが、その苦しむ救い主というのが本当であるならば、それは自分たちも苦しまなければならない。また自分たちが思い描いていた希望というのが叶わなくなってしまうからです。いわば極めて自己中心的な、自分の思いを優先させるがゆえに、ペトロはイエス様を諌めるのであります。何と言ったかというのは書いてありませんが、おそらくなんてことを言い出すんですかと、そのように、厳しく、上から怒鳴りつける、そんな感じの態度をペトロはイエス様に対して取るのであります。イエス様はそのような、自己中心的な自分の思いを優先させるペトロに対して、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると、厳しく叱り、弟子たちを、さらには群衆を呼び寄せて、私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと、ここが始まるこの34節からの言葉を言われたわけであります。このイエス様の34節からの言葉というのは、大変厳しい言葉のように感じます。それは当然私たちにも語られている言葉でありますが、私たちはイエス様が言われることに、この言葉が非常に厳しくて、とても無理だと思ってしまうかもしれません。確かにイエス様に従う道というのは厳しい面があります。ただ果たしてイエス様は歯をぐっと食いしばって、忍耐に忍耐を重ねてひたすら従う、そのようなことを弟子たちに、そして私たちに言われたのでありましょうか。イエスは何者か、それが今日の御言葉の大切なテーマであると申しました。弟子たちに、都合のいいように理解をして、あなたはメシアですと、告白する弟子たちに対して、イエス様はご自身が何者であるのか、そしてどのような救い主であるのかということをはっきり、示してくださいました。それが、31節とまた32節の前半の部分となります。そこをお読みいたします。それからイエスは 人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になったとあります。イエス様ははっきりとご自分は人々の罪を、私たちの罪を背負って苦しみを受けて十字架につけられて殺される、そして復活をして救いを完成させる、そのことが父なる神様の御心にかなった歩みであって、そこに神様の愛が現れていると、そのことをはっきりと明らかにしてくださったのです。それは言い換えますならば、イエス様はご自分で私は何者かと問われたその問いに対して、私はあなたの罪の贖いのために十字架の死の苦しみを受け復活をする救い主であると、その問いにご自身で答えてくださったのです。はるか昔、遠い国の歴史上の人物であって、自分の人生とは全く関係のない人物ではなくて、まさにこの私を罪から救い出してくださるために十字架にかかってくださった、イエス様こそが自分を捨て、自分の十字架を背負って私たちを愛してくださっている救い主である、そのことを私たちに示してくださっているのです。私たちはこのイエス様の愛が分かり、また決して人事ではなくて自分のことと受け止めることができるときに、あなたは私を何者だというのかとのイエス様からの問いに対して、イエス様は私の救い主です、イエス様はキリストですと、信仰の告白ができるのであります。そしてそのイエス様はキリストです、その告白によって、私たちのそれまでの生き方が変えられていくのです。それは私がといった、自己中心の歩みから、イエス様中心の歩みへと変えられていって、イエス様に従う歩みができるようになるのであります。カトリック教会のシスターの渡辺和子さんという方が書かれた置かれた場所で咲きなさいという本があります。有名な本ですので、読んだことがある方も多くおられると思います。その置かれた場所で咲きなさいのその本の最後のところに、小さな死を神に捧げると題して、文章が書かれてあります。ここで書かれているのはまとめるとこういうことです。小さな死とは、自分のわがままを抑えて他人の喜びとなる生き方をすること、面倒なことを面倒くさがらずに笑顔で行うこと、仕返しや口答えを我慢することなど、 自分中心的な自分との絶え間ない戦いにおいて実現できるものなのです。一粒の麦が地に落ちて死ねば多くの実を結ぶように、私たちの小さな死は命を生むのです。それは痛みを伴う愛の実践でもあります。そして渡辺さんはこの文章の最後のまとめとして、進んで人のために自我を殺すことが平和と命を生み出すと書かれてあります。つまり渡辺和子さんが言いたいことは、小さな死というのは、私たちが進んで人のために自我を殺すことであり、それが痛みを伴う愛の実践であると言われるのです。そしてそれこそが平和と命を生み出すと言われるわけです。この渡辺さんが言われることというのは、イエス様が34節以下で言われた、私に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいから始まる、この言葉につながってくるのではないかと思います。ただそうは言っても、自分のわがままを抑えること、面倒なことをすること、また仕返しや口答えを我慢をするということは、いくらイエス様を信じていても、難しいことであります。ついつい私たちはわがままが出てしまいますし、面倒くさいことは避けたいものです。特に、自分が苦手な面倒な人とは付き合いたくはないものです。そしてできることなら、痛みを伴わない愛を実践したいと思います。けれども、痛みを伴わない愛というのはあるのでしょうか。そもそも愛というのは痛みを伴うものではないでしょうか。私たちが誰かを愛するということは、わがままを抑えることです。仕返しや口答えを我慢することです。そもそも愛するというのは面倒なことなのです。それは当然痛みを伴うものなのです。それでも私たちが愛することができるのは、そういった私たちの小さな死である愛をはるかに超えるイエス様の十字架の死という大きな痛みを伴う、いわば大きな死によって私たちが愛されて生かされているからなのです。私たちの救い主であり、あるイエス・キリストが私たちと共に歩んでくださいます。このイエス様に従って、私たちはそれぞれの置かれた場所において日々小さな死を歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、イエス様はご自身が私たちの罪のために苦しみを受け、十字架につけられ死んで、そして復活をする、そのような救い主であるということをはっきりと私たちに示してくださいました。そのイエス様の大きな愛によって私たちは生かされて歩んでおります。私たち日々の歩みの中でついつい自我が出てしまい、また わがままも出てしまう弱いものです。しかし私たちがあなたの大きな愛によって生かされている、そのことに感謝をして、私たちも日々の歩みにおいて痛みを伴う愛を実践をし、周りの方々に愛を伝えていきたい、そのように願っております。どうか私たちの歩みをあなたが守り導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。